ですか、ダンブ
おう、
アンヤングでいきましょうよ。
石川
ホマブルームの
B サイドライ
フラッシュは今介護向け水分補給ゼリーとして製造販売されてるし、なんか
ゼリーとして、
ゼリーとして、
いやなんか受け継がれてるのはちょっと嬉しい気がするね。なんか
確かに、
うん、ただ何にもなくなっちゃうのってさ、やめるのは簡単じゃないある
種、うん、
だけどなんとか続けようって言って企画考えてくれるのがすごい嬉しいね。
でもさ、プラッシーどんな味だったか思い出せないんだよね。
飲んだら思い出せるかもしれないけどね。
美味しかったのかどうかも思い出せない。なんかプラッシーっていう飲み物があるっていうのだけ覚えてるんだ
よ。まあ、あの米屋とか駄菓子屋だと、稲垣が、うん、東京都江東区育ちだからさ、うん、もう完全に下町なわけ、
うん、
だからちょっと外れた話したらごめんね、うん、あの駄菓子屋にさ、
うん、
そのプラッシーみたいなの以外にチェリオ、
ね、チェリオ売ってましたね、
うん、それからファンタグレープが新しかったのよ。
あ、
これね1978年頃ね、の話ね。ファンタグレープっていう、もうなんかね、明らかに新しいキラキラした飲み物だみたいに思ったことがあって、うん、でスプライトが緑色の瓶で、
うん、緑色の瓶だったね、
白いのとで、うん、炭酸がきついだったんだけど、はいはいはい、ファンタのオレンジとグレープがあって、レモンもあったかもしれないんだけど、オレンジは分かりやすくオレンジなんだけど、うん、グレープは色もあの色だし、
うん、
でブドウよりちょっと甘いぐらいだから、うん、もう子供が嬉しくてしょうがなくてさ、うん、だからファンタグレープがもう取り合いになってすぐ売り切れるわけ、
うん、
なので学校から早く帰って、それで駄菓子屋に一目散で走って、ファンタグレープあるっておっちゃんに聞くのが日課みたいな時代あったね。飲みたくてしょうがなかったんだよな。
俺それでファンタで言うとさ、フルーツパンチが好きだったな。
フルーツパンチってあったね。
なんかあったよ、時々復刻してますよね、うん、フルーツパンチ
時々復刻してるよね。
うそうそう、でプラスその翌年ぐらいにドクターペッパーだった気がするな。
あ、
小学校に79年頃かな、うちの近所の駄菓子屋ね。
あとこれまだ売ってるところもあると思うけど、ファンタさ、メロンもあったよね。
メロンあった。それちょっと後発でさ、
うん、
あったな、メロンね。ちょっと薄い緑色でね。
ファンタ今でも何売ってるだろう。グレープはまだ見るよね。
グレープ、オレンジ、
うんうん、
ファンタはグレープ、オレンジ、
ファンタレモンもあったよね。
レモンもあるね。
レモン、
ファンタメロンとか売ってると俺つい買っちゃうもんな、まだ。
若いですねそれは。
なんかうわ懐かしいとか思って買っちゃうもんね。
なるほど、まあ、さ、もう石川君さん若いところがクソ飽きないよ。手の出し方
もうさ、フルーツパンツとか売って絶対買っちゃうもんね。
なるほどな、本当だよな。
あとさ、地方行ってさ、アンバサ売ってると買っちゃうんだよね。
アンバサは買うな。
乳製品、
アンバサ買う買う。
乳製品じゃなんかあれですよね、ちょっとあのヨーグルトっぽい、
薄いヨーグルトみたいな、
うん、そう。そしてその昔のポスター、
うん、
もう薄くなっちゃってさ、よく、うん、あの駄菓子屋とかタバコ屋さんのさ、昔そんな店舗だったのなの、
うん、
シャッターのあたりに貼ってあったりとかするよね。オロナミン C の大村コンさんと俺ってなんかもう寂れた感じに見えちゃうんだけどさ、もうなんか色の枯れたポスターあるかな、うん、
いやそれで言うとさ、その栄養補助的なことで言うとさ、オロナミン C って生き残ってるよね、すごいね。
本当だよね。
確かにデザインも一緒っすもんね。
うん、変わんない
し、ほぼ一緒。
うん、
うん、
いやなんつうの、今でもさ時々飲んだりするけど、まあ味も昔とそんな変わんないしさ、生き残ってるよね。
なんか
そうだね、オロナミン C は中高の時は運動部の連中がさ、うん、山盛り飲んでたな。
でもさ、オロナミン C さ、学生にしてみるとさ、量が少なく割に値段もさちゃんとするじゃん。
だからさ、そうなんだよ、ちょっとあのいいお家とかさ、うん、ちょっと小遣い多い先輩みたいなのさ、2本飲んだりとかしてて、すっげえ羨ましかったです。
俺学生の頃さ、とにかくさ量が多いものとこと正義っていう概念なかった。
まあそうね、でかいボトルがね、うん、ちょっと憧れたよね、
うん
うん、だって細缶だったのがさ、
うん、
細缶が250から270ぐらいだったと思うの、コカ・コーラとかの、
ね、
細い缶で、ね、今もあると思う、うん、スリム缶がさ350が来た時にさ、うん、 もうなんか目の前が開けてさ、
衝撃だったよね。
衝撃、俺たちこんな飲めんだとかなってさ、うわまだ喉痛えみたいな感じでグビグビ飲んで
て。あ、でもさ、俺らが学生の頃ぐらいからさ500の缶が出始めなかった。
500の缶は石川くんが高校ぐらいからじゃない？だから稲垣は大学からだと思うよ、500缶は。
そもそも
コーラとかのさ、500の缶出始めたよね、
そもそもペットボトルがなかったんですよね、世の中に。
ないないない、なかったよね、
ないない、
だ僕が中学そうそう高校の時になんかそういうものがあるらしいっていうので、なんか、
はいはい、
ペットボトルっていうものが世の中に出てきたっていう、
いやだから90年入ってからぐらいじゃない、一般あのこのクソガキでも買えるぐらいのところに、
だから我々がだから少ない小遣いの中から清涼飲料水を買うとしたらよ、野球部の部活だと、それはライフガードの500の缶ですよ。
あライフガードね、
緑の
多分チチェリオだよね、多分あれもね、多分うん、
それあったね。でもね、ライフガードより前はゲータレードだった。
あーゲータレードもあったね。
ゲータレードあってからのポカリセットだった気がするね。
ポカリスエットが出てきた時知ってるもんね、まだ
ポカリスエット衝撃だったんだな、出方が
ポカリ衝撃だったね、
なんかちょっと酸っぱいっていうか、それこそスイカ味な雰囲気だったんだよな、ポカリスエットって。
ポカリ、アクエリアス、あと NCAA ってなかったですか、
NCAA
あった
あれは何か思い出したな、あれも多分その清涼飲料水系ですよね、
清涼飲料水系だね、
なんか NCAA ってかっこいいなと思って飲んでましたね、部活とかの時に。
いやあれよね、だからさ、その辺がさ軒並みその金のない学生向けに量多く出してくれるんだよね、
そうだったね。ポカリスエットも最初はスリム缶だったんだよね、250
じゃない、多分80
とかなんかその辺のスリム缶のサイズで出て、で、大塚製薬の独自の自動販売機が、何こう路上に出るようになって、ジャワティーとか あの辺が並び始める。
ジャワティーは
それで言うとさ、
革新的だった
ジャワティーとかもそうだけどさ、まずさ金ないしさ、そういう文化もなかったからさ、お茶に金払うっていう概念がなかったじゃん。
まあ確かに水なんて持ってんのかだし、
水なんて持ってんのかよ、
ミネラルウォーターなんて買わなかったよな、だから、なんか独特の味がついてないと買う意味がなかったんだよ。
そうそう、もっと言うと甘くないとダメだったよ、
なんか損した感じもあります
よ、ね、まあそもそもしょっぱいものはあんまり置いてないから、
ね、そう
そう、あそこは甘さを競う場だったよね。
今チェリオのホームページ見たら、なんとライフガード発明から40周年迎えたらしいですよ。1986年発売だって、あでもやっぱさあれなんだね、7つのビタミン7つのアミノ酸が入ってるんだって、健康補助なんだねやっぱり。はちみつロイヤルゼリーが入ってると、ああなるほど、そんなこと思わずに単純に甘いから飲んでただけだったんだけどね。
そうね、でさ甘い以外のさ、謎味みたいなの手にしちゃうようなこともあってさ、メッツが、
メッツね、
メッツの緑感がすごい好きでさ、グレープフルーツ味、で買ってたら隣にガラナっていうのが出てきて、
はいはいはい、
ガラナってなんだってなって先輩が飲んで、うえーってなってた。
メッツも飲んでたな
あれ中学 2,3 年だから1985、6年だったな、
いやーいやだから偉くなりましたよね、お茶とか水に金出せるようになったっていうのは我々
いや本当だ、今16茶飲んでるよ。
もうお茶なんてさ家で飲むもんだったじゃん。
そうだよね、入れるものだからね、そのお湯で入れる、
だってさ冷たいお茶を飲む文化なんかなかったよね。
冷たいお茶、そうだね、麦茶だよ
ね、麦茶だけだよね、
でも確かに親世代は冷たいお茶っていう、ものを飲もうとしないですね、
未だに、
未だに、お茶が冷たいだなんてっていうのはちょっと数年前に話した気がしますね。確かに
カルチャーショックだと、お茶が冷たいことが、
ペットボトル、あそう、
ペットボトルのお茶も、まあ、夏はまあ飲みますけど、そのそれは別になんかお茶として飲むっていうよりも、冷たい飲み物を飲むみたいな感じで。
でもさ、それで言うとさ、その炭酸水ってさ俺たちの中でさ、味がついてない炭酸ってさ、ありえなくない？
ああ、それ一番最初に飲んだのいつだろう？
ウィルキンソンみたいなやつ。
それはいつ最初に飲んだだろう。
いや俺結構最近さ炭酸水なんか飲んでんだけどさ、
うん、
昔ならこんなものに金を出すってことで考えられなかったなと思って。
まあ自分で買うことはあんまないな、うん、確かにな。
なんか、
うん、
健康にいいみたいな一時期言ってましたよね。まあどういう根拠かは分かんないけど炭酸水飲むことで健康にいいみたいな。
あとほらまあほら食事する前に飲んどくとお腹が先に膨れるからいっぱい量を食わなくなるみたいなことはよく言われるよね。
うん、なんか体内のなんか二酸化炭素濃度っていうの、
うん、
がそのに影響があるっていうようなことを言う人がいたけど、うん、いやみんなゲップで出ちゃうから、う
ん、あんま関係ないだろうって思ったけどしてた。
いやだけどバーで飲むときにさ、
うん、あまあ、お酒を、ね、
お酒
割ったりするのには使うよね。
お酒飲むぐらいの文化になったら、
うん、
まあ、ソーダ水が横っちょにいつもあって、うん、でソーダ割りするけどなんか水欲しいなっていうときにたまたま普通の水がなくてソーダ水飲んじゃったことだったりさ、ただのソーダ水だったらイタタタってなるときあったけど、
うん、
でもそのぐらいだったもんな。それが最初飲んだのでも2000年超えてからだね。21世紀だね。
いやもう
炭酸水を飲むなんて
味がついたらものに金を出す文化なかったよね。
いやそうかもね。
いやそのなんつうのいわゆるジュースなんてさ甘いことすがせいだったよね。
まあ、うん、10代の頃は特にそうですよね。
いやそうよね。
そうだね。
俺それでさちょっと意外なことかもしれないんだけどさ俺ポカリスウェットだとさイオンウォーターの方が好きなんだけど、ちょっと味薄いやつ。
あー薄いやつね。
イオンウォーターって今もあります？
あるあるある
あるあるね、
うん、
あとちょっと前にはステビアっていう。
あステビアあったな、
うん、あーなんか色がブルーの色が違うやつですよね。ステビア
そうそう、うん、ちょっとターコイスっぽい方に倒れてるのと、うん、あと甘味料が違うんだよね、
うん、
確かに。
あとさ一時さすげえアセロラがブームだった時期なかった？
アセロラはブームだったね。うん、なぜか日本放送にも、
うん、
アセロラの入ってる自動販売機が局内に1個だけあるもんね。1個だけあるんだけどさあのアセロラなんかたまに飲みたくなるね。
北海道だとさアセロラで焼酎悪いよね。
えどういうこと？
アセロラジュースでアセロラ割りアセロラ中みたいな。
そんなのあんの？
なんか結構メジャーなんだよ
北海道だと。居酒屋メニューにあんの？
とかあとキャバクラとかでもあるし。
キャバクラである、
うん、アセロラで割ったりとかっていうの結構あって。
アセロラ割り、
いや
アセロラ割り出てくるね出てくるね。
本当にだからお茶とかに金払える。ほうじ茶の冷たいのとかもなかったもんね昔ね。
ほうじ茶自体確かになんかその、
うんうん、
ポップなシーンにはいなかったですよね。その今みたいな
ポップシーンにはいなかったね。
なんかアングラシーンの U みたいな
感じ。あアングラシーンだね。
なんかインディーズですげえバンドいるらしいぜみたいな感じ。
だからなんか今って本当むしろほうじ茶の方がいいみたいな、
はいはい、
緑茶よりもほうじ茶っていうアイスとかにもなったりしてますけど全然そんな、
はいはいはい、
そんなタイプではなかったんですよねほうじ茶。
だって今だってラテにもなってますからねほうじ茶ね。
あそうそうそうそう
ほうじ茶ラテあるね、
うん、
まあ、一定のファンがいるんだよな。
俺子供の頃からでもほうじ茶の方が好きだったんよ。
あ
緑茶より、うん、
あ子供にはね確かに緑茶飲みづらいっていう子供結構いるもんね。
うん、いやなんかほうじ茶の方が好きだよなんか
そう苦いとか草っぽい、
ね、あそういうのあるよね、
うん、
いやいうことでございまして、まあ、そんな中です本間さん、
はい、
こういうメール来てるんですよ。
お、
まあ、本間さんといえば山形県酒田市出身じゃないですか。
そうです、
これいつ頃来たんだっけな。ちょっと多分ね6月下旬ぐらいだと思うんですけど、もまもま X で酒田の物件のことが話題になってましたと。
ほうほうほう。
酒田市立漫画図書館という建物をご存知ですかと。
酒田市立漫画図書館、酒田に漫画図書館があるんですか？知らない、
その酒田市立漫画図書館の入ってる商業ビルが一棟丸々よ一棟、
うん、
190万で物件として出ているようですと。
ほう一棟
はいはいはい。
ほうほうほう。それはなかなか衝撃ですね。
いやさっき調べてみたら漫画図書館って あって
よし、じゃあほんまにこれを教えてあげよう、リンク。
実際に売りに出ているか出ていたかっぽいんだよね。
あ、
今本間さんにリンクを 送りましたか、稲城。
あってます、投資。おお、うん。じゃあこの漫画図書館自体はもう終わっ、あの営業というか、
多分そうなんですよ、
サービスは終了してるんですかね。うんうん、ああ、確かに図書館っていう名称からイメージすると、だいぶまあ民家に近いというかですね。
はいはいはいはいはい。
あ、でも後ろはなんか学校みたいな校舎になって
る。本間さんにじゃあ今この別の建物の写真も来てるから送りましょうか。ちょっとこれを今チャットでポッと送りましたよ。
図書館部分も今写真見ました。
これ本間さんがいた頃はなかった。
いや、下手したらこの、まあ、写真の感じだとだいぶ古びてるんで、うんうん、当時もあったんでしょうけど、存在をちょっとチェックしてなかったですね。
あら、坂田に住んでて漫画好きだった本間さんが思いは行ったことなかった。
ない気がするな。
は
あ、まあ、なんか今漫画図書館部分の、本棚みたいなのが見えてるんですけど、ほとんど日焼けして、はい、全部白い本ですね、その表紙が。色が飛んじゃって
白い、ね、白い表紙、タイトルがわからない、ね、
タイトルが大体こういうのって遠目から見てもドラゴンボールだとかわかるんですけど、
はいはいはい、
ほぼ真っ白なんで。
あ、今地図で調べたら場所分かったから送りますね、またこれ、
はい、
チャットで。ここっすね、この辺の。
うーん、
地図では、坂田漫画図書館が一応出てくるんですけども、併業って書いてありますね。
まあ多分その図書館というよりも漫画喫茶に近い、はい、個人の方が漫画好きで集めて開放したみたいな、はい、そういうことかもしれないですね。
あ、でもこう見ると僕も2回ぐらい坂田行ったことありますけど、結構中心街に近いかもしれないですね。中心街の外れっぽいですね。
まあ確かに市役所は、うん、あ、でも大体なんとなく、まあ、中町、場所
分かります？
中町っていうのがかつての繁華街だったんですけど、
はいはいはい、まあ、
そっからこんなに遠くないんで、
はいはい、
なるほど。
すごいよ、一棟丸々で190万で売りになってんだって
まあ確かにな、このままの設備を、まあなんていうかこうどう使ってもいいみたいなことだとは思いますけど、はい、住宅として住むにはなかなかですもんね。
これ本間さん買い取りなよ。
いやいやいや買い取ってもちょっと
何するか分かんないけど、いやでもほら漫画も多分ついてくんじゃないの、これ下手したら
多分そのまま私ですのパターンですよね、これ。
はいはいはい、はい、
逆に処分にお金かかるとしてもそれはどうそちらでみたいな。
はいはいはいはい、うん、いやこれなんかできんじゃない？190万破格よね
まあなあ、人をここで、まあそうっすね、リノベーションしてどうにかなるものなのか、
うん、そもそもリノベーション必要でしょうね、絶対的に。
そもそも人がいないからなみたいな
はいはいはいはい、
なるほど。
これいつ頃からやってんだろうね、本間さんがいた頃なかったんかな。
まあでも多分その繁盛するタイプの営業スタイルじゃなかったと思うんですよね、その人をめっちゃ集めるっていうよりも、だその
はいはいはい、
自分で土地持ってて建物あって漫画好きが高じてなんか作りましたみたいな、
うん、はい、はいはい
はい、あ、今ヤフーニュースになってるの見たんですけど、うん、はいはい、なるほど、ジャンプ、はい、コロコロコミック往年の単行本ごと売り出し、う
ん、はいはい、
6月に話題になったんですね。全然ちょっと情報をチェックしてなかったですね。
いやそう、いやそんな施設がまずあるんだと思ってさ
あ、見てるとやっぱりあの施設の漫画専門図書館って書いてあるんで、あの、
はいはいはい、
市が運営してるとかでは全然なさそうですね。
確かに今ちょっとまた写真見てるんですけど、本間さんの言うとおり全部白くなってますね日焼けしちゃって
まああと白い中でもこれはブルーかなっていう本と、
はいはいはいはい、
なんかそうですね、あの漫画だっていうのがなかなか気づきづらい。
はい、 いやでもさ、これそれ考えるとさ、地方都市でさ結構とんでもない物件あんだろうねきっと。えこれでや こんな値段なのみたいな。
うーん、まあ、うん、そうっすよね、
うん、
だ古民家を買い取って、
はいはいはいはい、
リフォームというか自分で全部 DIY でやってとか、なんかたまにやってる人いますけど、まあ大変でしょうね、
はいはいはい、いやこの漫画図書館もさ、
うん、
物件として単体で見た場合さ、ものすごい安いと思うんだけどさ、じゃあここで190万で買って何して190万ペイするんだって考えたら、うん、ちょっとなんか想像ができないよね。
だからこの住まいにするって考えた場合、まあいろいろやんないといけないですもんね。
リノベはかまさないと多分ダメっすよね、うん、これ、うん、
まあ、そもそもなんかこう頑丈なのかどうかも現時点では
分からないし、
うん、
まあそれこそ地震とか大丈夫なのかみたいなこととかも ね今の耐震基準で大丈夫なのかみたいなところも、うん、
いや
なんか、うん、
まあでもちょっと興味はありますね。どうなの、
トーマさん買いなよ。
いやいや僕が買ってもあれですけどまあ確かにな、まあ場合によっては、うん、そのなんていうか、うん、置きっぱなしになってる漫画の何か一個2個すごい価値があるっていう可能性はありますよね、はいはい、まあ残念。
いやだから漫画図書館としてはもうやりませんよっていうことで、その蔵書の漫画を一旦売るっていうのは1個考え方としてありますよね、
うん、まあこの状態が良くはないだろうから、うん、そこがどうとら、
はいはい、
どういう査定になるかという、
まあそれこそ中には貴重な初版本とかがあったりして思わぬ値段がつく可能性もなくはないですから、
ね、なくはないかもですね。
それをやるともしかすると190万ペイできる可能性ありますね、蔵書を売るっていうことだけで。
まあなんかあの分かんない、海外のマニアがすごい欲しがってるとか、うん、はいはい、そういうドリームがあるかもしれない。そ
うね、うん、いやこの物件ちょっと手出してえなって気もするんだけどななんか面白そうだなと思って
まあ所有だけしてあのほとんど買えないってなると、うん、まあ、
はい、
ね、その防犯の意味でもかなり心配だからなかなか難しいですよね、うん、
いやそうよね。まああと本当住むのかっていうのねその問題もありますよね。
まあでも3階建てとかっぽいんでだいぶ、まあ
3階建てっぽいよね。
そうですね、
うん、
うまいことやればすごいあの理想のなんか趣味の部屋というかできそうですけど、
とかまああるいはもう図書館としてはやめて、まあなんつうの、中身を全部その漫画とかを売っ払って店とかに入ってもらうっていう考え方もありますけど、酒田で入る店があるかどうかですよね。
そうっすね、古着屋さんなのか、うん、飲食店なのか、
はいはいはい、
まあ飲食は難しいか、建物作り的に。
今酒田で飲食をやるっていうのはかなり冒険ですね、おまさん。人口が減ってきてる、
まあどこの都市もそうかもしれないですけど、まあ、はいはい、なかなか大変でしょうね。あと駅から近いとかその何かから近いとか、うん、そういうなんか土地的メリットがないと、
は
い
は
い、
まあ酒田駅から徒歩13分、うん、まあ繁華街に近いみたいなところで、うん、でも酒田で古着屋さんをやったところで賞賛ありますか、おまさん。
まあこれまあどこもそうかもですけど、結局、
はい、
あのセカンドストリートとか、はい、トレファクとか、
はい、セカスト、はいはい、
大手のチェーン、
はい、
古着ももうそうなってるんですよね。結局大手が出店して、ね、まあだからそこと戦ってももう勝ちようがないというか、こう、
うんうん、
だから結局僕もあの実家帰ってもあのセカストとか行って、はい、だから東京でいることとほぼやること一緒みたいな。
はいはいはいはい。
まあむしろ
坂田にもセカストはある。
セカストだったかトレファクだったかなんかありました、
ね。はいはいはい、
そういうやつが。
なるほど。
まあ。
いやまあ。
ちょっと
それ考えると本当地方で生き残るって難しいよね、なかなかね。
難しい、しかも今後さらにそれがあの加速度的に悪化していくと思うんで、はいはいはい、いや非常に怖いですね。
そうっすよね。なんかちょっと地方在住のリスナーでこんな物件が売りに出てましたよってあったら買う買わないは別にしてちょっと教えてほしいな
石川ほんまブルンのB サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
アルミスってこんなことをやってるの両親は知ってるの。アルミスって天狗のおばあちゃんも見てるよ。
意外な掘り出し物物件あると思いますよ、きっと。
ただなんかあれですよね、はい、買い手がついてない理由をいろいろ掘っていくとあれこれあるみたいな、手つかずだったのにはもちろん理由があるっていう感じだと思うんで、そこをどう、
はいはいはい、
まあ、ずっと東京で住むっていうのもちょっとあれじゃないですか、家賃のことを考えると。
そうですね、
はい、だからちょっとまあ郊外なのか、なんか全く全然違う場所なのか、住むのもありなのかなとふと思いますけどね。
まあ本間さんね、しかも車の免許を持ってますから、取得されましたから、そうなると足さえあればもっと地方に住むっていう手もありますよね、
場合によっては。そうですよね。
うん、
いや
いや、だからバブル期に開発された越後湯沢とかのリゾートマンションが今破格の値段で売りに出てるらしいんですよ。
なんか
越後湯沢とかも足さえあればって感じありますけどね。
まあ確かにな、まあ、仕事の現場に通うとか、なんかまあそうですね、隠居したらそういうのもいいかなっていう感じですよね。お金をすごい何かしらですごい蓄えて隠居生活をそういうところみたいな、
はいはいはいはいはい、
働きながらとなるとちょっといろいろ大変ですけど、
まあまあ、あとだからあれですよね、その縁もゆかり、まあでも逆に言うとそういうリゾートマンションで売りに出てるみたいのだと、まあよそからそこに住む人が多いからいいかもしれないけど、その地元のコミュニティみたいのに入っていけるかどうかですよね、我々が。
そうなんですよね、東京みたいに全く我関せずっていうわけにいかないと思うんで、
いや絶対コミュニティの中にどんどん入り込んでいかなきゃ多分生きていけないよね、多分。
そうですね。まあ、
うん、
一人暮らしでずっとなんかあの人、はい、あの東京から来た人何なんだろうっていう謎の怪しい男として一生終えるならまだギリですけど、はい、仮には結婚とか子供とかになるとそれは無理ですよね、は
い、いやでもやっぱもし結婚しないで家族がいない状態で例えばですよ、越後湯沢とかに住むことになったとしても、どう考えても人の助けは必要ですよね。
まあそうですね、あるかどうか分かんない、ほぼないことだけど想像しただけでゾッとしますね、ちょっと。ほぼないけど、そうい
やほぼないけど確かに想像しただけでもゾッとはする。
ほんまブルンの B サイドユアライフ。